101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。早くも2月に入りましたね。月の初めですので、郷土資料館の方に寄せていただいたら、今月をまた品変わりですね、アラカルトが変わっております。今月のアラカルトについて担当の早栗さんにお話を聞くことにしてやってまいりました。早栗さん、こんにちは。
こんにちは。
早栗さんとお話するの久しぶりやと思いますけど。
そうです ね、はい、
修験者の話とか、はい、そういうお話得意な早栗さんですけど、今日はあの担当が早栗さんとお聞きしたので、はい、いきなりですけど、今月のアラカルト、はい、タイトルは何でしたかね。
はい、タイトルが修理もお任せ鍛冶屋さんと言います。
いるんですね。はい、修理もお任せ、何を修理するんですか。
いや、いろいろなんですけれども、はい、鍛冶屋さんのイメージとしてやっぱりね、鉄を売ってこう仕事するっていうイメージがあって、
そうですね、転換ですよね。
そうですね、はい、包丁作ったり、はい、農具作ったりっていうイメージを持たれるかなと思うんですけれども、作るばかりではなくて、修理もたくさん仕事されてまして。
何か証拠がありますか。
あ、そうなんです。あの修理をたくさんしたっていう、聞き取り奥様からのお話と、はい、あとはあのその鍛冶屋さんですねにお店の前にかかってたっていう看板があるんですけども、は
い、ちょっとその看板見せていただけます。
あ、はい、
これ、あのこれですね、
写真ですけど、
はいはいはい、これがどこにかかってたんでしょう。
鍛冶ためさんという鍛冶屋さんのものなんですけれども、はい、鍛冶ためさんのお店の入り口の上のところに、
うん、
はい、看板かかってまして、
鍛冶ためさん、
はい、
これどこにお店あったんですか。
はい、あの六谷寺町ですね。
六谷寺町、
はい、
ということは市役所の近所。
あ、そうですね、あの国道2号沿いにあったようです。
市役所よりと東西と
東ですね、はい、
東いうと東側の方ですから
しいね。ちょっと今はないので。
あ、そうなんですか。はい、
はっきりわからないんですけど。
あ、そうですか、
はい、
鍛冶ためさんね、
はい、
でそのお店の、まあ、いわば日差しの上ぐらいのところに、写真で見せていただくと看板かかってます、
はい、
でその看板には、
はい、
なるほど、農道具、はい、農機具ですね。農道、
そうですね、
お百姓さんの使う道具、
はい、
植木屋道具とありますね、
はい、
で端の方には製作修理、製作修繕と書いてあるわ。あ、
そうなんです。
なるほど、なるほど、
はい、もう製作修繕と堂々と書かれてまして、
はいはいはい、鍛冶ため、ためは何のためというためですね、
はい、それが屋号ですね。
あ、屋号なんですね、はい、ああそうですか。でこの方はずっとここでお住まいなんですか。
あ、はい、あの3代目の方が一番最後の鍛冶屋さん で、うんうん、でその方が亡くなられて、うん、もう鍛冶屋さんを閉められたということなの で、
そ、
でその奥様から寄贈を受けたんで です、
は
い、ただその寄贈を受けたのがちょっと古いお話でして、
は
い、1987年の寄贈なので。
ああ、そうですか。それより前に使ってらした、
そうですね、
道具が今日アラカルトとして展示されている、はい、さてそのアラカルトの品物ですが、ケースの中に入っている、
はい、
これは何と言うんですか。
これは道具の名前は金箸と言います。
金箸、
はい、
は
い、
はは、はい、
どうやらあの漢字を当てると、うん、金ですね、金属の金に、
はい、金、はい、
お箸、ね、ご飯食べるお箸の箸という字を当てることもあるようなんですけど、
金作り、金製のお箸。
そうですね、ただ箸、お箸の日本棒があるという形ではなくて、
はいはいはいはい、
実際にはちょっとまあハサミのようなね。
そうですね、
はい、
長い柄がついているので細い、
はい、
それがお箸に見えたんかもしれませんが、はい、頭の方には留め金があってその先の方は動くようになってますが、はい、平べったい舌が2枚合わさってると。
そうですね、
でこれを手で広げたり縛めたりして、はい、物を挟む道具ですね。これは
そうですね、お箸というよりハサミのような全長作りになってます。
30-40センチというところですかね、
はい、
で締めた時は5センチぐらいの幅に狭まっちゃう、はい、これを広げるとおそらく10センチ以上に広がるやろうなというそんな感じの道具です
ね。
抹茶色に錆びてますけど、
はい、これ錆びてます、
年代もんなんでしょうな。今申し上げたような大きさで今陳列ケースの中に静かに1点だけが、ね、横たわっているという感じですけれど、鉄でしょうね。
そうですね、うん、あの梶為さんは自分で使う道具はほとんど自分で作ってたっていうことも聞いてますので、多分これも梶為さん自身が作られた道具だと思います。
当然そうでしょうね、鍛冶屋さんですもんね、はい、なるほどね。だこの梶為さんからこのものをいただかれた、廃業するときに、寄贈されたわけでしょうけど、はい、これうちで使ってた西宮のみんなが使ってた道具ですよ、うちで作ったもんです、大事に置いてくださいということで来たわけですよ、はい、それが今京都資料館で文化財としてあるわけですけど、
はい、百数十点全部でいただいております。
そんなあります。
はい、
だもういろんな種類のもんが。
そうです、でも金箸が一番多くて全部で、はい、20点あるんですけど、大きさですとかこの先の、まあ、
今、
はい、出してるものは先ほどね、あの下が2枚あるようなと言ってくださったんですけど、はいはいはい、この形のものですとか、あともっとこう円筒形のものをつかむような形だったり、こうなんとか指を曲げたようなこう
細い、いろんなもの、
はい、いろんな形の金箸があります。
じゃあこれを使われる方は何に使ったかいうのは分かりませんか。
そうなんですよね、そこが聞き取りがね、うん、やっぱりあのご主人亡くなってから受け取りに行ってるっていう、はい、そのようでした。
あ、なるほどね、うん、これなんか誰か知ったって、
はい、
昔そんなんうちでも使ってたわという人がおったら、
ね、
ぜひ知らせてほしいですね、
はい、ただですね、あの作業場には小さいものから手前に置いてあったっていうことなんですね、うん、だからこれ今出してるのは大きい方なので、うん、奥寄りにしまわれていたかもしれないですね、うん、
この道具を早栗さんがアラカルトに何出そうかなと考えてはった時に思いつかれた動機っていうのは何なんですか。
一つはですね、まあ、一見して鍛冶屋さんの道具と、うん、まあ、見た方に分かっていただけるものと思いまして、
はい
はい、そうすると金箸の中のどれか一つがいいなと思ったんですね、でそのさっきも言いました20点ある金箸の中で、うん、これが一番こういかにも掴んでるっていう感じがしたので、先がこう小さかったり丸かったりすると掴む仕事じゃなくて別のことしたのかなっていうイメージを持ってしまいそうだったの で、
ね、
はい、まあ、それがあってこのどっしりしたものを選びました。
そうですか、なるほどね。その鍛冶屋さんっていうのは あんまりたくさんもいらっしゃらないけれど、
はい、
この梶為さんというのはやっぱり西宮の中で大事な存在やったんでしょうね。
そうですね、中津の方で、うん、漁師さんに聞き取りを以前にしておりまして、うん、でそれが昭和20年代の漁の様子を聞いたんですけれども、うんうん、でその中でもやっぱり梶為さんに修理を頼んだ、漁具の金の部分ですね、
うん、
それの修理を頼んだっていうお話がありましたので、はい、もうその昭和20年代半ば頃には、うん、鍛冶屋さんというのはかなり減ってたんだろうなと思います。
そうでしょうね、西宮は、まあ、浜に浜方、町は町方というて、まあ、2つぐらいの集落やったと。でそれはまあ商売とお酒造りの、まあ、2つですよね、
はい、
それから北側にずっと広い田園地帯といいますか、畑があって農業が行われていたと。でこの農業についてはもう西は芦屋との境から向こう側に至るまでほとんど畑田んぼやったわけでしょ、
はい、そうですね、
だから農家の方っていうのはいろんな村があったけど、はい、大社村もあれば、他の高等村やらいろいろあったけどほとんどが農家や、
はい、
とするとこの梶為さんの存在というのはごつい大事です。
そうですね、農具こそ本当にあの先が傷んできますので、はい、あの京都資料館にも農具たくさん展示してあるんですけれども、
ちょっと覗いただけでもたくさん見えますもんね。
そうですね、はいはい、まあ、桑などが一般的というか、はいはい、よくご存知の方が多いと思うんですけど、はい、牛が引っ張るマグワとかですね、カラスキーですね、これも、はい、あの引くんですけれども、そういったちょっと大きな農具もですね、あの部分的に鉄なんですね。
そうですね、は
い、でどの部分が鉄かというと、うん、一番よく使うところ、こう土を削ったりっていう、はいはいはい、一番
頑丈でなかったりか、
そうです、あの力がかかるところっていうのが鉄が使われてるの で、うん、でそれをこう取り替えたりとか修理をしたりっていうのは、はい、とても大事です ね。
アメリカの映画でも西部劇でこの馬の蹄を作る商売人というの鍛冶屋さん、これもものすごく大事なお仕事で です、ね、同じことです。
鉄の方も、
ね、はいはい、そうそうそう、うん、だからそういう意味でも西宮の梶為さんっていうのは西宮の農業を支えていらっしゃったようなと思いますし、
そうです ね、あの農業もなんですけれども、はい、あのうちは、京都資料館と文化財課が一緒に、
はいはい、そうです、
同居してますの で、はい、でそこではあの発掘現場がありますから、はい、でそこでも使ってる道具もやっぱりね、あの金のもの
そういうのが多いですね。
大事ですね。
じゃあ梶為さんで買った道具があるかもしれない。
そうなんです、実はこの間聞いてみると、はい、あの梶為さんはどうも1985年頃までの営業だったようなんですけど、はい、1981、2年の頃にですね、うんうん、あの京都資料館前館長がまだ発掘現場でこう若々しく仕事をしてた頃ですね、その時にあの道具を買ったと。
あ、そうです、
はい、現場で使うあのちょっと専門用語なんですけど、はい、手鉢とか大鉢とか呼ばれるものですね。
鉢ですな、
はい、そうです、鉢の形をした、
はい、土を掘って削っていくときに使う道具ですね。
はいはい、大鉢はあの絵が長いので大鉢というそうなんですけど、ああ
そ,
うす、うん、それをね借りためさんで買ったと、
ああそうです、
はい、いうあの聞き取りを得ました。
因縁があるわけですね。、はい、それにしても早栗さんが借りためさんの奥さんとお話しされてましたけど、その方とお話をされるきっかけになったことは何かあるんですか。
あの、ね、実は私は奥様とお話ができてませんで、
ああ、
はい、奥様のお話の内容を知ってる理由がありまして、
あ、そうですか、
はい、それは何かと言いますと、うん、あの桜 FM さんの放送記録なんですね。
放送記録、
はい、
ものすごい珍しいもの知ってますね、あなた。これね、はい、あの実は僕がやってた番組でね、 あのあれでしょ、元気してます熟年パワー。
そうです、
そうですよね、はい、あれしかあれ以外にね、はい、放送の記録をね、はい、テープから起こして文章にしてあの本にしたのはないんです。
そうなんです。
あれが唯一、
あ、もう貴重な資料です。
それ読まれたんですか。
あ、そうです。
いや、ありがとうございます。そうですか、ずいぶん前、もう10年も前ですけど。
そうですね、だいぶ古いですね、う
ん、ね、その中で読まれたのはどんなところでしたの。
はい、鍛冶屋の話というタイトルでですね、はい、どこでお商売されてましたかっていうようなご質問があったりもするんですけど、その六谷寺町に来られる前は、はいはい、どうもご先祖は上ヶ原にいらしたそうで、はい、でなんで上ヶ原で鍛冶屋っていう理由もちゃんと話してらっしゃいまして、
それはあの鍛冶屋さんの奥さんが話されて、
は
い、ということはその、はい、あれですか、元気してます熟年パワーに出られた方なんですね。
あ、そうです、だから出られたのが奥様で、
梶本さんやった、
塚本さん
か、
はい、
せそうですね、いらっしゃいましたね、はい、昔鍛冶屋でしたという人が。
あ、そうですか、
上ヶ原にお住まいの方でしたけど。
あ、そうです、だから昔上ヶ原で、だから先祖も上ヶ原だったっておっしゃってましてね。い
や、これは奇遇やな、うん、私やってた番組に出てくださった方がお話になったことを記録で見てこの話ということで、
はい、あ、そうなんです。でそこでもその上ヶ原の理由をちゃんとねおっしゃってるんですけど、やっぱりあの土地をね開墾した時代がね、はい、江戸時代後半ありましたので、はい、その時にこうどんどん他の地域から上ヶ原へ移住して農地を広げるっていう人たちが多かったので、それで農具が必要だっていうので鍛冶屋があったというご説明なんですよ。まあ最もだなと
本当です、ね、
思います。はい、
もう大勢の方が農業を始めるので、う
ん、はい、
需要が多いからそこの場でやろうということ。
そうですね、あの例えば大阪の方から引っ越してきても農具持ってなかなかねたくさん持っては、まあ、来れたかもしれないですけど、新調もするしやっぱり修理もするので、はい、あの鍛冶屋さんは必要だったんでしょうね。
ちょっと思い出しましたわ、その方ね、
はい、
多分その記録の中にもあったかもしれませんが、須田国太さんって画伯がいたでしょ、
はいはい、
あの方が絵の道具として特別なものをあつらえたいということで、はい、そこへ行かはったって あの絵の先生が来はりましたよっていうお話をされた。で僕はその文化財のことよりもその文化のことにいろいろ関心が強かったからあの須田さんがなんでって言って聞いたの覚えてます、
はい、
そしたらなんかそれで絵を描くんやと、
はい、
灰鏡で火鉢に使うようなもんって言ったら、あれの大きなやつですわとおっしゃって、火鉢で使う灰鏡の大きなものを、絵の具をこう引っ張って模様を作るのに使うんで作ってくれと。ただし私が注文に来たことは他のもんには絶対言うなと言わはりましたいうお話をされたことをね今思い出しました。
そうですか、あのいただいた道具の中に灰かきもありましたよ、う
ん、ありました
、はい、あの絵の長いちょっと一般家庭ではないだろうなっていうような大きなものが。
そうですか、それはひょっとしたらお風呂屋さんかもしれません
そうですね、
はい、そういうお話ちょっと横にされましたけど、そんなお話も聞いてこられたね。ああそうですか、まあ今でもお元気にしたはんやったらよかったなと思いますし。
そうですね、
金橋というんですな、改めて金橋さん、はい、じっくり見させていただかないといけません。今ではこう鍛冶屋さんっていうのはもうほとんどないと思いますけど、ご存知です、どっかやってるとこありますか。
そうなんですよ、ちょっとそれ分からなくて、前田さんはご存知ですか
逆に聞かれてしまった。いや僕もね、あの今おっしゃったその買いためさん、おそらく2号線沿いにあったんやろな、
はい、
もう一軒はあのそのちょっと東側卸売市場東側にありますね、
はい、
あの川の下をあの川の横をあのガードが通ってて、それをくぐって上がったところに一軒あの鍛冶屋さんがあったのを覚えてるんですけど、そこはね、
はい、
卸売市場で使う一輪車あるでしょ、
はい、
荷物をお客さんに届ける、
はい、
あの場内を走り回ってる、うん、あの手押し車をね作ってはったんですわ。
あの幅の狭いものです、
そうですね。でまあ第八車も作ってはったと思いますから、ところがやっぱりもうあの市場の規模も変わってきましたし、品物の量も変わってきたんでしょうね。今はもう鍛冶屋さんなくなりましたね。
そうですか。
だから聞かれても僕も他で聞いたことないですね、うん、そういえば鍛冶屋さんあるよっていう話はね、はい、
そうですね。私も、ま、市内は全部ではないですけどうろうろしてるんですけど、うんね、あまり見かけることが、うん、今までないですね。
それほどの需要がなくなったのか、うん、あるいはもう他であの調達できるようになったのか、
うん、そうですね、
うん、そうですね。まあ時代が変わっていくとそうやってあのだんだん変わっていきますが、昔いらっしゃった時代、
はい、
鍛冶屋さんっていうのは主にやっぱりそういう職人さん、
あそうですね、
の道具を作ってらっしゃるんでしょうね、
はいはい、あのラジオのね先ほどの放送記録にもありまして、うんはいはい、奥様話してくださってるんですけど、
そんなもん作った
あの植木屋さんの道具ですとか、
ハサミ、
まあ、あの看板にもね植木道具とあるんですけど、はいはいはい、植木屋さんのハサミですとか、
はい、
あと左官屋さんの道具、
壁塗りの固定みたいなものとか、
はいはい、そういうのも作ってらしたそうで、であのやっぱ職人さんが日々使うものなので、
はい、
使いにくかったり、
はい、
切れが悪かったりするともうそれは苦情というか、
ね、
使ってくれない、もう次からお宅のはいらないっていう、もう明らかにそういう態度をされたっていうことを言われてまして、はい、まあ、やっぱり職人さんですからね、
どっちも職人さんですよね。
そうですそうです、
職人同士でやっぱり相性っていうのがあったんでしょうね、
はい、そうですね。
それによってはもう遠くまで行ってでも、
あそうみたいです、はい、いろんな調べ物してると、うん、もう鍛冶屋さんは人や越えて向こうまで買いに行ったとか、
うん、
この地域のこれがいいとかっていうこだわる方もいらっしゃったようでして、
は
い
は
い
は
い、
ああ、うん、そうですか、ね、こちらの郷土資料館にはたくさんの、まあ、そういう道具、
はい、
収蔵されていると思うんですが、 職人仕事、今おっしゃった職人仕事で使われるような道具っていうのは他にどんなものがあるでしょうね。
そうですね、まあ、農具漁具が多いですけれどもね、はいはい、あと、まあ、少し前にやっぱりアラカルトでちょっと紹介させてもらったんですけど、
はい、
あのおけしさん、
はい、
酒造りの
木
を作るおけしさんの道具、やっぱり刃物のものはありましたね。
そうでしょうね、
はい、
おけを作るためには刃物が絶対いりますもんね、
う
ん、はい、あのソリを作っていくの
はね、もう同じように、ねね、いくつ作っても同じように作られる、
ね、ああ、そういうものがあったんですかね、
はい、そうですね、まあ、あと、まあ、職人とはちょっと違うかもしれないんですけど、はい、珍しいものだと、
はい、
あの刃物で珍しいものだと、はい、おかきを切る、かき餅を作る用のお餅を切る、草を切る押し切りに似てるんですけど、おかき切りというのがあるんです。だからこれ一般家庭で使うにはすごいあの大規模なような様子を何百枚作れるの違うかなと思うんですけど、一般家庭
のしもちを刻むということでしょ、
はい、のしもちを薄く切ってあの焼いたり油で揚げたりしておやつを作る、
今の紙を切る裁断機みたいなもんですか。
そうですね、まあ、でも
押し切り
がね、うん、あ、そうです、あの下へこう刃物を押して、はい、薄く切る道具、だから包丁で切るにはちょっとしんどいので、こうテコの原理で押して切る、
ね、きっとおせんべい屋さんでしょうね
かなと思うんですけど ね、
家でそんなもの使うほどお餅たくさんつきませんあ、そうですか、はい、そんなものもあります。
そうですね、だからおかき用にしか使ってなかったようで、うん、名前がおかき切りというんです。
包丁なんかはどうなんでしょうね。
包丁はまあ少しあるんですけど、そんなにたくさんはいただいてないですね。
やっぱり買いためさんで作られたものも、
あ、ちょっとそこまでの聞き取りが、うん、できてなくて分からない。
でも鍵屋さんのお仕事ですよね、
はい、そうですね、大量生産のものではないですね。
なるほどね、まあ、そういったいろんなものがこちらには所蔵されていますが、その元でなるその鍵屋さんのお仕事、今日はだいぶお話しいただきましたね、
はい、
面白かったですけれど、六谷次町のあのお店がそこにあって、そこでトンテンカンやってらした。
そうですね、奥はもう住居だったようですので。
じゃあお店の中に牢があったりするわけです
ね。あ、そうですね、はい、牢があって、あの燃料
薪を炊いて、
あ、そう、あ、薪の時代ですね、松炭の炭の、
炭で、
はい、の時代もあったようなんですけど、もうあの昭和に入ってからですとコークスが多かったそうです。
コークスね、はい、あ、そういうもので、うん、火力が強くて長持ちするやつで、
はい、そうですね、でコークスもいただいてるんです
資料として
もう何でももらっていくなと思われたでしょうね
いや、民族のお仕事というのはそんなことなんですね。
そうですね、あのそうやってこう作業の全てができるだけ分かるようにっていうことを思いますので、
うんうん、なるほどね。でこうやってアラカルトに紹介、まあ、していただくガラスケースの中ですけど置いて見せていただくと、
はい、
あ、当時はこんなもん使っててんな、うん、ということも分かりますし、
はい、
まあ、写真でですけど、あの軒先にのっかかっている看板があったりしたら、うん、俺はこんな看板やこんな字やってんなとかね、いろいろ思いますし、なんかこれ、はい、本当にあの活版で活字で書いたようなもんじゃなくて手書きやなという感じがしますし、
はい、
その上にはなんか障子が見えてたりしますだ時代が分かりますという感じですよね。
本当ですね、もうどう見ても最近の街の様子ではないというのが、
ね、
はい、分かります ね。
で、あのそれを通じてこれはもう明らかに西宮にあったんやと、しかも国道2号線なんていう、うん、まあ、目抜き通りといいますか、うん、市役所の近くにこういうお店があったんやということになると、当時市役所の周りっていうのは今と全然違ったやろ、ね、自動車がいっぱい通ってて、うん、人が大勢あの歩いててっていうような時代ではないなという街の風景も目に浮かんできますし、
そうですね、
おそらく梶為さん行かれる方、うん、第八車引いてねそこにいっぱい道具積んでね、うん、
はい、
でこれとこれと頼むでいつまでやでとかいうような話をしたはったんやろなとかね、
う
ん、
は
い、
そうですね、
中ではトンテンカンやりながら、はい、どうでっか調子はってなこと、そんな雰囲気が見えてきたりしますね、うん、
はい、
アラカルトは今年はずっと西宮という町というのをテーマにして、 昔の町はどんなんやったんか、その雰囲気を伝えたいということで、たった一点の資料を示し、見てもらいながらそれを、伝えていこうとされているわけですが、今のようなお話を聞きながら見ると、
はい、
確かにその雰囲気が伝わってくる。
そうですね、もうね、今では都会のような、様子になってしまってる西宮の町、特に旧の西宮町の範囲はね、はい、特にもうビルが多かったりですとか、はい、酒蔵もほとんどなくなってしまったりっていうことなんですけれども、まあ、少し前まではいろんな職人さんがいて、こう日々の生活もね今とは全然違う、そういうのをちょっとまあ一つの道具からこう遡っていって想像してもらってっていうことをしたいなと思います。
楽しかったです。面白いお話を聞かせていただいて、また次のアラカルトが楽しみやなと思います。
はい、ぜひまた3月号で
よろしくお願いいたします。それと他に、京都資料館の行事でお知らせがありましたらどうぞ。
はい、
ぜひ、
そうですね、はい、京都資料館ではですね、はい、来月3月になるんですけれども、はい、3月11日の土曜日、
はい、約1ヶ月経
つ、そうですね、はいはい、お昼1時半から始まるんですが、はい、京都資料館でやってます文化財調査ボランティアの方たち、
文化財調査ボランティア、
はい、名前が西宮歴史調査団といいます。
そうですね、
はい、その歴史調査団の皆さんの1年間の活動の報告会をしますので、
これは大事や、はい、
はい、こんな発見したよとか、うん、まあ、苦労話もあるし、もしかしたら恨みつらみもあるかもしれません、はい、もうしんどかったっていうような話もあるかもしれないですけど、
聞いてほしいな、それはね、
それが、はい、あります。
この番組もね、
はい、
本当にこの歴史の一部分あるいは表面だけかもしれませんけど一生懸命伝えてますのは、それを通じて、あ、歴史って面白そうや、勉強してみたいなと思っていただけるかなということを期待してやってます、
はい、
だからそういう方が、歴史好きの方がどんどん出てこられて、
そうですね、
自分たちで学習しようということで、
はい、
そういう団体になってグループになって決まった日に集まって勉強するとか、
はい、
あ、京都資料館の専門の方々と一緒に研究するとかいう活動がもう何年も続けられてきた。
はい、11年してます、
ね、ありがたいことやなと思いますし、僕らの活動番組がちょっとでもそれに役に立ったらなと思いますので、市民の皆さんどうぞ歴史にちょっとでも関心ある方、こういうグループにお入りになったらどうかな。そのためにはまずこの、活動の発表の機会、3月11日ぜひお越しいただきたいなと思います。
あ、京都資料館の2階の講座室で行います。
はい、お昼からですね、
はい、
はい、3月11日土曜日の午後やりますのでどうぞお越しください。その時には団員登録会もやりますので、
はい、
どうぞ興味をお持ちの方おいでいただきたい。今日は郷土資料館をお訪ねしまして、今月のアラカルト鍛冶屋さんのお話、修理もお任せ鍛冶屋さん学芸員の早栗さんにお聞きしました。早栗さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。